おはようございます。高原豪一郎です。先日私は小さなライブハウスで公演をいたしました。いやー、気持ちよかったですね。ものすごく語りやすいんです。自分の声が耳に心地よいのです。大きすぎず、小さすぎず、適切な音量なのに、一番隅っこの席にまで言葉がしっかり届いてるのを体感できるんですね。ところで、こんなにも話し手にとっても聞き手にとっても居心地の良い音響状態になっているのはなぜでしょうか？プロの音響調整係が響き具合の環境を絶妙に調整していてくれたからなんですね。誰にとっても居心地の良い音響空間は偶然成立したものではありません。ちゃんとそうなるようにたくさんのつまみで調整している職人のおかげなんです。ところで、この地球環境は生命体にとって実に居心地の良い環境ですね。宇宙をあちこち探したって、この地球ほど命あるものにとって都合よくできている環境はありません。どうして地球だけがこんなにも生きていくのにちょうど良い環境になってるんでしょう。調整した方がいるからです。誰ですか？神です。この世界をあなたが生きていくのに都合よくアジャストメントしている究極のエンジニアがおられるのです。この方こそあなたの命のルーツである創造主なのです。今日はこの創造主について語られたイエス・キリストの言葉を考えましょう。イエス・キリストはこう語られました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。ここで、キリストは三つのことを語っていらっしゃいます。第一に、人間が最優先で求めるべきもの、それは神の義であるって言うんですね。義っていうのは、神との正しい関係のことです。これをまず何よりも先に求めなさいっておっしゃるんですね。先月、娘の高校受験がありました。試験の前日、彼女は聖書から何か励ましてほしいというふうに言うてきたんです。それで私はヤコブの手紙という箇所を読んであげました。そこにこう書いてあるんです。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。すると娘は言いました。よかった！だって私知恵ないもん。知恵がない人には神が知恵をくださるなんてよかった！知恵のある人ってかわいそうやな。だって神様からの知恵はもらいに行かないんだから。その通りです。人間って何を求めるでしょう。自分に一番必要なのに自分に一番欠けてるものを求めるのではありませんか？自分の中に十分あり余ってるものは求めないと思います。ところでキリストは、まず第一に神の義を求めようとおっしゃったのです。それは人間が一番必要とし、しかも人間に一番欠けていることが神との正しい関係であるからです。今、すべての人は神様との正しい関係にはありません。多くの人は神から離れ、神様を無視し、神様なんかいないかのように生きています。この神に背中を向けて生きていることを罪というのです。この罪の究極の結末は、神のない世界への突入です。この神様の恵みを全く見出せない世界のことを地獄というのです。今、人間はこの永遠の地獄に向かって突き進んでいるのです。これほど不幸なことはありません。家や財産はなくしてもまた取り戻せます。しかし、永遠の命を失ったら取り戻すことはできません。そこで、キリストは神の義を求めようと全ての人におっしゃったんです。なぜでしょうか？求めるものには無条件で与えてくださるからです。人は神に対して正しくありえないものです。そこで、キリストの正しさ、キリストの完全さ、キリストの清さをただで与えてくださるというのです。キリストを自分の救い主として信じる人には、誰にでも与えてくださるんですね。 第二に神の国を求めよということです。この国という言葉には支配という意味があるんですね。神の国とは神の支配のことです。キリストによって神との正しい関係に入った人は神の全知全能の支配の中に自分を置くことができるんです。そしてこれは本当に楽なことです。先日あるクリスチャンドクターの書いたエッセイを読みました。その中で脅迫神経症について書かれてあったのです。一つのことをやめられなくなる心の病気ですね。手洗いや鍵の開け閉めなど些細なことに気を取られて何十回も確認せずには折れなくなるという状態です。当然日常生活に支障をきたすわけですね。このドクターによると脅迫神経症の方々に共通しているのは決断の回避だと言うんです。このくらいで笑えば大丈夫だろう、ここでやめとこという決断を下げて長時間洗ってしまうのです。ところで私たちは何かを終えた後でそこから離れることができるのは大丈夫だろうと決めて、あとは何かに委ねているからではないでしょうか。この何かというのは、ある人にとっては運命であり、ある人にとっては神様であったりします。例えば、飛行機に乗りますね。まず大丈夫だろうと思って乗りますが、世の中に 100% 大丈夫なことなんてないんですね。それなのに大丈夫だろうと思っているのは何かに委ねてるからです。この委ねる相手がもし全知全能の神で、しかも私たちをこよなく愛しておられる方であると信じることができるならば、私たちは決断に勇気が与えられるのではありませんか？何かを決めると必ずプラスとマイナスが出てくるもんです。選んだ後でマイナスが出てきたとしても、それでも大丈夫だという根拠は、このマイナスをプラスに変えてくださる方の支配下に生きていると信じれる人だけです。神の支配に委ねる人生を求めるっていうのは、決断できる人に変えられていく第一歩なんですね。第三に、文字通り神の国を天国として求める。人生の勧めなんですね。キリストを救い主にした人の結末は、どう転んでも最後は天国です。クリスチャンはたとえ死んでも究極の幸せの待つ天国です。そして死ぬ前に天国に行く可能性までもが与えられてるんです。それはキリストの再臨という事件なんです。イエス・キリストは十字架の死後、3日目に復活し、天国に帰られましたが、ある日突然、天から空中にまで降りてこられます。その時、すでに死んでいるクリスチャンは、二度と死なない体によみがえらされて、天へ引き上げられていくんです。アメリカのある少年の話です。彼は小学校で植物について習いました。球根を植えると、やがて芽が地面を突き破り、それが草木になるのをとても面白いなと思ったのです。それからしばらくした時、彼のおじいちゃんが亡くなってしまったんですね。葬儀では牧師が出てきて、復活のメッセージを語り、やがて羊は地下に埋められたのです。それから2、3日した後で、少年は車で墓地の近くを通りました。その時、運転していたお父さんにこう言ったそうです。あのお墓っておじいちゃんを植えたところでしょ？おじいちゃんはやがて新しい体で地面から蘇るんだから。その通り、卑しいもので巻かれ栄光の姿に変えられるんです。どうぞあなたもまず第一にキリストを信じ受け入れて神様との正しい関係に入ってください。心からお勧めしたいと思います。